ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組は七条本町足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
アニーです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて本日のゲストは水野哲夫先生。
はい、こんにちは、水野です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
以前この番組のね、ゲストで水野先生来ていただきました
が、はい、2度目ですね。
続きをしなければ
続きを
前回もすごく楽しいお話でしたよね。15
分では語り尽くせませんやろかね、はい今日のタイトル、鴨川ゴミラその1。
鴨川ゴミラ、
ゴミラ、
鴨川ゴミラね、
ゴミラね、
はい、ゴミラって何ですか。
ゴミラって何ですか。え、こっちが聞くんですけど
ぜひ伺いたいです。
一応ゴミラと名付けたのは、うん、ゴミって普通は見えないよね。ポイされたら、
はい、
捨てられたら、うん、まあ、見えないものとして扱われるじゃないですか。
そうですね。
捨てられた側の身になってみれば、
うん、
忘れないでよって、
うん、
私はここにいます、
うん、
でそれをちょっとゴミの声を、
ゴミの声、
うん、ほう、聞けるような形にならないかなと思って、
うん、
でヒントをくれたのがあのゴジラだったんですよね、
うん、
ゴジラ、ゴミとゴジラが掛け合わされてる
とか。ゴジラが、
うん、
あのなんだゴジラってほら当時ね、こう核実験だなんだかんだ、こう地球をこう壊してた文明のね、この何こう廃棄物じゃないけど、この泥ね、ゴミのようなすごいのがさ、
うん、
ゴジラとなってこの襲ってくるわけですよね、
うんうん、
そこに人類はこう悪しきこう文明の足跡をこう気づかされて反省するというね、
うんうん、
まあ、そんな大げさなもんではないんですけど
違うの。
ゴミラはまあその身近な中でちょろっとその辺で顔出してる結構可愛い存在なんですけどね。
可愛い存在、
うん、
ある意味ね、もういらなくなって捨てられるということは、そのものになったらその役割から解放される、
うん、
自由だって、
うん、
ね、
だそういう自由な、
うん、
あのものの形を作りたいなと、作れたらいいんじゃないかって。
あ、自由がキーワードね。
そう、面白いですね。
自由、自由になろう、
自由に作っていくってことです、
うん、自由に作ったり自由に
表現して、
はい、
なるほど。
ゴミラ、実際ゴミラっていうのも結構作られてるんですか。
はい、現在最初は海で海岸で拾ったマイクロプラスチックというかちっちゃなプラスチックがきっかけだったんですけど、
うん、
そこからちょっとね、いろいろ面白い形ができてきて、
うん、
そこから今プラスチックのゴミ厄介だよねっていう話になって、
そうですね、
うん、
それで今ちょっとエスカレートしてきて、
うん、
発泡スチロールとかね、
うん、
まあ、その辺のプラゴミを相手にプラゴミゴミラが
生
まれてきて現在65体、
はい、65体も、
はい、
ね、
で鴨川のゴミラを、
うん、
作ろうか
と、作ろうかと。
鴨川ゴミラ、まあ、どんなものがあるか分かんないですけど、
ね、それはこれから作っていく。
そう
そう、今もっかあの拾ってるとこです。
あ、今までの掃除の活動を通して、
う
ん、
そう、
鴨川のゴミラを、
そう、僕の掃除活動と先生の
ゴミラプロジェクト
がこうコラボした、
ね、でもね、
うん、面白いですね。
掃除の場合は、
はい、
ゴミをゴミとして見て、
そうですね、
拾って処分するやろ、
うん、
いらないもの、厄介なものとして、
うん、僕は逆だよね、
うん、
これはゴミじゃないって言ってゴミのようなものを作ってるゴミの変形というか、
うん、
ある意味ゴミをまた作ってるのかもしれませんね。ちょっと矛盾してる。
芸術はゴミも一緒だみたいなこと前おっしゃってましたよね、
うん、 そうです自由という意味でで
もせっかくこのね画像になるんだからこういうやつで4コマ漫画作ったら楽しいかなと思ったの、うん、
4コマ漫画も
このキャラクターでね冒険に出かけていくとかさ、うん、ストーリーものに行くとかさ、
ね、ストーリーが生まれたらいいですよ ねそれ心に残るしね、
うん、そうすると必要な存在になる彼らは一つ一つが
じゃあ成仏できると思う
そうです ね
そうね
捨てられたものが綺麗、うん、な美しい姿に生まれ変わって
そうです、ね、
物語を伝えていく感動的ですね
感動感動
ある意味ほらものづくりってほら命を注ぐってとこあるからね、
うん、
なるほどね
コミにも命を注いでいくっていう、
そうそうそう、うわでも命はいずれは死ぬからね、
うん、
ね、それもこうか何抱えつつ命を生み出しまた命を葬り、うん、また新たに命をっていう
めっちゃ奥深いですねゴミでゴミらには、うんすごい、
はい、
そうそうさっきあのなんであの、うん、川の掃除をしているのかっていうのをあの番組放送前に話をしていまして、
あなぜなんですかね。
今僕川の掃除、まあ、9本自主的にやってて、
すごいね、
お手伝いでもう1本やってるから、はい、毎月10本橋掃除をしています、
は
い、
月に10本も、
う
ん、
もう日課ですね
日課かな。
そうですね、3分の1ですもんね、
うん、
うん、なんでそんなに
は
まるんですか。
はい、はまると最初はあの七条大橋を掃除されてるグループに関心を持って、
はい、
自分もやってみようかなと思ったんですね。でもその早くちょっと掃除をしたくて、
はい、
七条大橋の人たちは7日毎月7日にスタートするんですよ。
ほうほうほう。
で僕が思い立ったのが、まあ、1日とかだったので1週間待てないなと思ったのでじゃあ2畳ぐらいからだったら明日からできるわと思って2畳からスタートみたいな。
待てなかったのが最初だったんです。
待てなかった
知らなかったです。
あでも川の川上に登ればそのゴミは下には減っていく、いくよね。
そうね、
敷いては七条大橋のゴミをちょっとは減らす。
そうそう、それも
小鳥ね、
なるよね、
なるかもね、
なるかもね。でその僕はだって2畳から5畳、
はい、3畳4畳5畳、
うん、5畳ぐらいのところを中心にやろうと思ったんですよ、
うん、
それは昔その瓦が、処刑場だったんですね。
確かに。
で犯罪者というかその政治犯なんですよ主に、
うんうん、
処刑されるの
と、はいはい、
見せしめで、
見せしめでね、
でね本人だけじゃなくって例えば奥さんとか子供とか皆殺しなんですね。
あそう、
見せしめにね。
なるほど。
で変にその生き残りを作っちゃうと逆恨みしてまた仕返しに来るかもしれないから、はい、もう一族老頭全員やられるわけ。そうすると死ななくてもういい人もいっぱいいるじゃないですか、
はい、
で当の本人だって時の権力者にまあ歯向かっちゃったからであって犯罪ではない人もいっぱいいるわけですよ、
はいはい、
例えば、まあ、石田三成なんかもそうだけど、
はい、
徳川政権になったから殺されたんですよね。豊臣政権のままだったらもう総理大臣みたいな立場で、ね、うん、重要な役を任されるのに政権が変わったためにじゃあ殺されちゃったみたいな、
うん、
一族郎党みたいな。でもそういう歴史があったわけですよね。平安時代から明治維新まで1300年、
はい、
一体何人の血が流れたんだろうか、
うん、
で今の日本ってすごく平和ですよね、
はい、
この平和は偶然降って湧いたんではなくってそういう人たちの処刑された人たちの要するに血と汗と涙のまあ結晶でもあるわけですよ。
なるほど。
そうするとその川がゴミだらけってかわいそうじゃない？
まあ川は本来そういったものをこう流してくる、ね、インドのガンガ行った時も、ね、全てはこう流れるというそのゴミが増えると流れないよね、
うん、
でそのそうですね、
命をなんかこう処分するんじゃなくってただ単に自分の食べたゴミの殻をで、
うん、
捨ててるわけじゃないですか、
はい、
全然そのなんか違うじゃないですか、そのガンジス川とか川と
か。そうです
ね違うじゃないですか、ゴミ捨ててるんだもん。だからそれはすごくその亡くなった本人たちも悲しむやろうなと思って、まあ、レクイエムの意味を込めて拾ってる。
それは川をきれいにしようということですか。
その処刑場だった河原を記念しているわけで、要するに心に留めて、こういう歴史の上に僕たちは今いるんだってことを再確認しているわけで、それは分かってくると何か自分でもしなきゃなとか、このままじゃダメだよなとか、将来の子供たちにも何か残してあげたりすることがないかなとか、何かしたくなるんです。その何でもいいんだけど、このままじゃなんかダメだよなっていう、その言葉にできないエモーションが働くんですよ。
なるほど、
うん
うん、それでゴミを供養のように拾うと、
そうい
うことですか。
はい、
なるほど。
お墓のようなものだから、
うん、
汚したくないとおっしゃってましたよね、
うんうん、そう、
なるほど。石を積んでもいいですね
そうですね、
まあまあね、あると思います梅雨の時期に流されちゃいます
まあそれ流されたのが逆にね、そうそう、川のような成仏のような感じで、ま、
ね、
うん、
その自然の持つ無人さというか、
うん、
ね、情けだなんだ超えた、
うん
うん、なるほど、
面白いですね。
でもその掃除の快感ってやっぱりそういうとこですかね。
まあすっきりするのでね、
気持ちがね、
気持ちがね、
自分の中のゴミがそれでこう浄化されるというか、
それもあります。で、そのあそこをきれいにするってことは、
うん、
まあ、日本のもうドセンターなわけですよ、歴史上の
鴨川
って、
はいはいはい、
そこをきれいにするということが、例えば海外に十分発信できるだけのインパクトがあって、世界中の人が日本ってね、豊かで平和な国だよね、でもそれはあの鴨川の歴史がやっぱりあったから、
うん、なるほど、
それを日本人たちは乗り越えていったんだ、
うん、
ということを分かってほしい、
うん、
そのメッセージも発信したいから掃除を始めたんです。
なるほど、
うん、
だからいろんな人にと一緒にその考えを共有して広めたいなってことで、有志をボランティアの方を募ってるっていう感じですよね、
うんうん、でそこでそのゴミラを作ることで、その見える化ができるじゃないですか、
うん、
ビジュアル化して、
うん、
すごい説得力のある、要するに、うん、表現になるので、僕はゴミラ大賛成、うん、
なるほど
って感じですね。
すごいなんか役割を押し付けられるような自由じゃなくなっていくような気がちょっとしたんですけど、
アートの自由、
うん、なるほど、ゴミラにそんな役割があったとは。
あったんですね。
あるんですか。
はい、おっと、そろそろ実はお時間になってしまいました続きは来週ということで、お相手は、はい、アンディ菅野と
アニーでした、
はい、ゲストは水野先生でした、
はい、どうも水野でした、
ありがとうございました。
ありがとうございました。この番組は七条本町足音の協力でお送りいたしました。